時短と技術の関係。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？さて今日はですね、時短と、デジタルの、ね、技術の関係についてお話ししたいなというふうに思います。今日ですね、火曜日なんですけども、めちゃくちゃ雨降ってますね。寒くなってますしね。だけどもう雪もですね、降らないみたいですし、これからねまた明日含めてどんどん暖かくなっていくということになりますので、春らしくなってくんじゃないかなというふうに思います。さて本題に戻りますけれども、時短と、デジタルの関係ということなんですけどね。さて皆さんね、手元時間を増やすために今何をやってますかっていうことなんですよね。当然ですけども、生成 AI、 これなんかねもう一択ですよね。なんか一択ですよねっていう言い方もないですけど、時短って何なのとかね、生産性向上って何なのっていうね、その言葉の定義っていうのはあると思うんですけど、やっぱり手元時間を増やすってとても大切なことだと思うんですよね。例えば、何かの作業をするのに1日かかりますって言ってたものが、ものの1時間で終わるようになりましたって言ったら、残りの、まあ、大体1日8時間労働だとすればね、そんな長くはないかもしれないけど、8時間労働だとすれば、残り7時間をですね、自由に使える時間になりましたねっていう風になるわけですよね。で、いや、そんなことはないよ、そんな簡単にね時短なんてできないんだよという風に思ってもですね、人によってはうへへへと言いながらですね時短をしているケースっていうのはやっぱり多々あるわけですよね。で、これはですね、例えばその生成 AI っていうとこ取っても、その時短っていうものがですねすごく、ね、効率化にできるようになりましたっていうこともありますけど、まあその前から言ったらね、システム化なんてみんなそうですからね、みんなで、同じようなことをね、まあ、その前のそうですね、パソコンなんていうのは全くいい例ですよね。みんなでね、パソコンのデータというかね、パソコンができる前は、いろんなデータをね、みんなそれぞれ作ってたわけですけれども、それがパソコンができることによって、そのデータをみんなで活用するということができたりとか、から今まで、取りためたデータをですね、パソコンで一元管理して、一元集計して、で、ね、自分の事業に生かすとかということができるようになったわけじゃないですか。それが今度、ネットワークが出てきて、まあ、インターネットより以前の話かもしれませんが、ネットワークができて、そのデータをですね共有することによって、また新たな、ね、ビジネスチャンスですとか、仕事の仕方、生産性の向上、ね、時短というものができてたわけですよね。まあ、ここに来てね、まあ、大体ですね、ほとんどの会社がある程度システム化できて、もちろんね、使える現場使えない現場っていうのももちろんあるんですけれども、システム化ができてね、インターネットはみんな使えて、スマートフォンはそれぞれが持ってね、ある種の、もうこれ以上効率化できないよねって思うような状況になったところでですね、なんだか知んないですけど、その生成 AI というのが出てきましたと。で、この生成 AI を使ってですね、ね、人によってはものすごい時短になりました、ものすごい生産性向上になりました、もっと言うとね、壁打ちを含めた新たなビジネスアイデアとかビジネスモデルを作ることができましたっていう人たちもたくさんいるわけですよね。まあ、今X とかね、いろんなメディアではですね、そういう新しいことができますよ、さあこれをね、情報変えませんかっていうね、情報商戦がねいっぱい始まっているので、まああまりね、6年もないものに手を出さないでほしいなとは思うんですけども、少なくともその生成 AI を使ったことによって、例えばなんですよ、メールは自動で書いてくれます、半自動ね、メールは半自動で書いてくれます、それとかステップメールも作ってくれますね。ステップメールってわかりますかね。あの、1回メール登録すると、次々にですね2日目3日目4日目ということでメールが届いて、いろんな提案をしてくれるとかっていう、これステップメールっていうんですけども、ステップメールを、筋道立てて作ってくれますとか、それからブログの記事のね、1コンテンツぐらいだったらもうサクサクっとこうね、5分10分で、作れちゃいますとかですね、まあ、最後自分の言葉で自分のなんでしょうね、最後、これでいいやって決断してリリースするまではそれなりにやっぱりね、みんないろいろ考えるかもしれないんですけど、それだけどその手前の部分ですよね。いや、このネタ書こうかな、例えば私だったら DX 推進の、勘どころは何みたいなことでネタをねこれ書きたいなというふうに思ったら、今までだったらせっせとですね1日2日ね、お風呂で考えたりとか、それからね、寝ても覚めてもそのことを考えてて1週間ぐらいかけて一生懸命記事書いたわけですよ。で、私ね、文字書くの苦手だし、文章ベタだしね、言い出すとなんかいろんなことを言っちゃうんだけど、ね、いろんなこと言っちゃうって言ってるのはね、あちこち発散しちゃうんですけども、生成 AI に書かせたらですね、もうある程度もうサクサクっとこうね、自分が書いてほしいことを作ってくれるわけですよね。素晴らしいです。で、そういったものをね、うまく活用できる人間こそがですね、時短を、ね、こう享受できるわけですし、生産性向上にもね、寄与できると言ったものなんですけども、さてここでですね、 じゃあ誰がそれ本当に使えるのっていう話なんですよね。もちろんね、個人で何かの作業や何かの発想をするっていう時に使える、これはもう分かってますよね。だって使うか使わないか2つに1つなんですもん。宝くじはね、買うか買わないかで当たるか当たらないかが決まるんですよ。買わない人は一生経ったって宝くじ当たらないわけですよ。だけど宝くじを買っている人は今は当たらないかもしれないけど次の時には当たるかもしれないっていうね、当たる確率を持ってるわけですね。まあだから買う人は買わない人に比べて、当たるか当たらないかだから2分の1の確率を必ず手にしてるわけですよ。でくらいですね、生成 AI も使うか使わないかっていうのは人の問題であって、仕組みの問題ではないわけですね。もちろん会社がね使っていいよって言われない限りですね、使いません、使ってはいけませんって言われたら使わないっていうね、従順な人たちは使わないかもしれないですけども、大体ね、まあメールだってスマホだってそうですけれどもね、一時期はね、会社入るのにスマホ預けないと会社の中には入れませんっていうね、情報漏洩は一切させませんと、絶対 NG ですというふうに言われてた時代もあるようにですね、そこはそれで、一定量ね従わなければいけないとは思いますけれども、それでも今の世の中ね、ある程度許容の範囲があります。なんでかというとね、やっぱりコロナになってテレワークになって自宅でね作業なんてしないし仕事もしないしって言ってたものがね、やっぱり自宅で仕事をしていいと、外で仕事をしていいっていう風にね、これまでもなったわけですよ。だから時代の変遷だったりとか何かね、人間のね気持ちの変化があればですね、できないことはないということになるわけですね。まあそうなってくると生成 AI をですね、もっと活用しましょうっていうことも、じゃあ誰がそれをね、やってやらせるんですかみたいな話に、まあなるわけですよね。うん。で、僕はね、それでいいと思っているし、いいと思っているしね、そうで、いいと思っている、いますしね、何言ってるでしょうね、いいと思っているし、それはね、それでこそ、やっぱりね、新しいテクノロジーがね社会にどんどん浸透していくことになるんじゃないのかなというふうに思うんですね。でね、身近なところで言うとね、じゃあこれ誰がそれを使うんですかっていうことなんですよ。例えば企業内においてね。で、私ねちょっと考えたんですけどね、頭の固い人とか融通の効かない人っていうのにフォーカスしてこの生成 AI を使ってもらう努力をするってしたらね、いいんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。でね、なんでそれを思ったかっていうとですね、ここ最近生成 AI を使ってないっていう人のね、顕著な、割合的にですよ、割合的にこういうタイプの人が生成 AI を使わないって言ってる人が見えてきたんですよ。その人はね、一定量やっぱりね頭のいい人なんですよ。ものすごく頭が回るとか、ものすごく仕事ができるとかで、何よりですね、普段から文字とかね、それからいろんなこう、なんていうか、このなんつったらいいですか、のプロセスがすごくしっかりしてるとかね、話が上手な人とか、私はあれですよ、発散してるんでね、話が上手とかって話は全然言うつもりないんですけど、とかね、あとは文字をしっかり書く人とか、文章がねちゃんと書ける人とかね、そういう人たちって生成 AI 使わないんですよ。多分ね、これ2つ軸があって、1つは生成 AI を使って書かせたものに対して、これは自分が考えたものじゃない、言ったものじゃない、自分の言わんとしていることじゃないっていうものの少ししたズレにね納得ができない人だと思っているんですね。で、この生成 AI が作業したことに対して納得ができない、これはねどっから来てるのかっていうとね、生成 AI を下に見てるんじゃないのかなというふうに思うんですね。つまり普段から私もねよく言ってますけども、生成 AI はとても優秀なアシスタントです、とても優秀な、2人目3人目の社員ですみたいなことを言っちゃうと、当然ですけど上下関係のことをね人間で考えると上下になっちゃうわけですよね。そうするとね、部下が出してきたこの、文章、これをですね添削して返してやって、でそれを採用させるっていうのが上長の務めですみたいに思ってる人もいると思うんですよね。でこれを考えた時にね、生成 AI にここが違うから直せよって言ったところで、はいわかりましたつって直してはくれますけれども、なかなかねあんまりね面白い話じゃないわけですよね。でこれが一つですね。で、もう一個がですね、その、出てきた、文章を誰かに書かせるっていうことに抵抗感があるってことなんですよ。まあ、そもそも言うと生成 AI を使うか使わないかっていうことについてもね、じゃあ部下が必要ですか、一人アシスタントつけましょうかって言った時に、いやいりませんと、なぜなら全部自分でやりますからって言っている人っていますよね。それと同じように、そもそも誰かと仕事をすることが苦手だったりとか、自分に、新たな、ね、部下をつけられるっていうことに抵抗感を持つ人っていうのはこれに当たるんじゃないのかなというふうに思ってるんですよね。 で、そうなるとね、やっぱり生成 AI を当然使わないし、部下もいらないって言ってるわけですから、全部自分でやるわけですよね。そういう人っていうのは、生成 AI をね、生成 AI いいですよね、最近ね、すごい流行ってますよねって、ね、できることもいっぱいありますよねって言ってますけど、まあ、触ったことはあれど、どう活用していいのか分からなかったりとか、からね、無課金ね、課金しなかったりとか、それから最新情報について調べない。例えば今だったらチャット GPT-4 だったりとか、それから、Google のジェミニだったりとか、あとクロード3とかね、こういった新しい課金のテクノロジーが出てる。課金するかしないかだったら、課金した方がしなかった時よりも、いろんなことができたりとか、たくさんの処理ができたりとかね、当然高機能であったりとか、高付加価値があるはずなんですけど、それに対してやっぱり触らないとか使わないっていうことをしてるっていうことは、まあそれなりにやっぱりね、抵抗感があるというふうに見た方がいいと思うんですね。まあもっと言うとね、3000円とか、まあ、20ドルだとするとね、今だと3000円っていうふうに言うかもしれないんですけども、3000円とか4000円とかね、まあ少なくとも課金するとお金がかかるわけじゃないですか。で、3つあってね、で、これでマイクロソフトのコーパイロットもね、契約しろなんつったらね、全部で1万円超えてしまうわけですよ、全部を課金するとね。だからそれをね、個人で出せって言ったら当然だけれども、負担はでかくなるのでね、個人では出せませんと。そうなるとね、会社で全部の、生成 AI のね、課金をしてくれるんですかっていうと、会社がね、そんな簡単にね、1万円も2万円もね、お金ポンポン出してね、みんな使っていいよなんて言うわけにはないですから、まあそうなると、まあ使わない、使う必要性がないと思ってる人に、これを使ってくださいっていうことすらもですね、なかなか難しいんじゃないのかななんて思ったりするわけですね。さて、そうすると、じゃあ今言ったようにですね、じゃあ使わない人のタイプはどんな人なのかっていうとね、やっぱり頭がいい、それから自分で何でもこなせる。だけど、考え方として、ね、その、人様のものを使いたくない人、自分の手で何かをこなしたい人っていうのは、なかなかね、やっぱり生成 AI っていうものを使いたいなと思わないですよ。だったらじゃあね、逆に、これの人は使うだろうなと思う人は誰かっていうとね、普段から新しいアイディアを考えている人とか、普段、忙しくて、時間がないけども、新しいコンテンツを生み出している人っていうのは、実はせっせとね、生成 AI 使っているんですよね。で、それの顕著なのが、例えば文筆家とは言わないですね、その作家さんであるとかね、それから、新しいコンテンツを生み出すシナリオライターさんですとか、そういった人たちは結構ね、使い始めているというのは、この間聞きました。で、もう一個言うと、ビジネスパーソンの中でも、文章の書くのが苦手な人は、はい、私です。近森充です。はい、文章を書くのが下手。アイディアは持ってるし、いろんなことをね、実現しようと、普段からね、話をしたりね、いろんな人にね、ああしましょう、こうしましょうとか、こういうのあったらいいですよね、とかっていうふうに言ってる人たちで、ね、いわゆる企画書を書いたりとか、それから、そのアイディアを実現するために、他人を巻き込もうとしたときに、もうね、とてもじゃないけど、あれもこれもやってて、時間がないわっていうような人はね、これ生成 AI 使ってますよ。なんでかっていうと、生成 AI を使うことが重要なんではなくて、自分のアウトプットというものをしっかりと成果として結びつけようとしている人っていうのがいるわけですね、一定量ね。つまり今何が言いたいかっていうと、結局ね、言ったもん勝ちっていう言葉があるようにね、言わなかったら次が始まらないわけですよね。で、しかも言うのが遅かったらね、誰かにそのアイデアを取られちゃったりするわけですよっていうふうに考えるとね、早く自分のアイディアを、まあ、ペーパーにして、それはね、ペーパーで、その A41 枚でもいいんですよ。A41 枚でも A42 枚でもいいんです。とにかく、それを自分で、誰かにバトンタッチする。ね、自分のアイディアがこういうものですよ。自分の企画ってこういうものですよ。と、こんなこと考えてるんですよ。というのを誰かにバトンタッチするためには、メールを投げるとか、ね、なんかいろんなものはやるわけですよ、誰かに伝えるとかね。で、今までだったらね、メール書いて、そこにメールバーって書いてね、伝えますっていうのはあったかもしれないんですけどね、メール書くのすごいめんどくさいじゃないですか。ね、タイムラインでどっか行っちゃうし。だけど、ね、ペーパー1枚作ってね、SNS とかで、SNS って言ったってメッセンジャーとかね、Twitter とかいろんな、もしくは LINE とかね、そういったもので送れば、必ずそれに対して反応が出たりとか、形にして送れますよね。で、そういうようにね、生成 AI を、まあ、生成 AI というのは基本的には、その仕組みなのでね、その仕組みの中から生み出されたものを自分がどう扱うのかってことが重要になってくるんですけど、それをですね、自分の中で、形にして、誰かにパスをするということができるようになるわけですね。で、その形にする形の仕方っていうのも生成 AI を駆使すると上手にできるわけです。さっきも言いましたように、例えばツイッターの投稿の、サムネイルとか、サムネイルって、いわゆる画像ですよね。 画像を作るだとか、それからタイトル作るだとか、中身作るだとか、ハッシュタグを、関連するハッシュタグを作らせるとかっていうものをね、毎日、例えば10個、1日10回、ツイッターで投げようと思ったらですね、そういったアイディアを、どんどんですね、毎日生成して、発信すればいいわけですね。もちろん発信するからには発信するための準備とそれからその実行が必要なんです。そのツイね、あの X だったら X 立ち上げて投稿画面に文章を入れたりとかね、画像を入れたりとかハッシュタグ書いたりとかしなくちゃいけないんですけど、だけどそのねアイディアを発想するっていうところを生成 AI に手伝ってもらうということは十分できて、でそれができたことによってものすごい時短になるわけですよね。なぜかというと最初の1回とか2回はね自分の頭の中で考えたらいいし考えてできるんですよ。だけどそれをねずっと継続していこうと思うとね面倒くさいわけですよ。1日ね10個って言ってるけど10日で100個ですよ、ね、100日で1000個ですよ。そんなね毎回ねあのね一字一句違うね新しいアイデアをね考えるなんてねなかなかできないわけですよ。だけど生成 AI だったらみたいなことができるわけですよね。自分が考えないと、しかも今じゃあ1000個考えましょうって言ったら1000個どれぐらいで作ってもらえるんですかって言ったら、まあ2、3日あればね1000個ぐらい作ってもらえますよ。本当かよくわかんないですけどね。まあそれがね1時間で作るかもしれないし2時間で作るかもしれないしね3日かかるかもしれないですけど、少なくともね1000日毎日ね一生懸命考えてるよりはね、1000個ぐらいねサクサクっと作ってもらっちゃった方がいいわけじゃないですか。でもその後ねその1000個を、1日ね10個をツイッターで投げます、 X でね投げますなんて言ってる行為自体がね結構大変になっちゃうので、まあ皆さんにそれをお勧めしてるわけではありませんと。だけど同じことの繰り返しをさせるのであればね、自分が最初の1回とか2回はやるかもしれないけれども同じことをね10回も20回もね続けてやっていくっていうのは結構ねしんどいんですよ ね。あのだからそれを生成 AI にやってもらいましょうっていうのはものすごく、効率がいいし時短になるわけですよね。まあ元より自分の手元時間が増えるっていうのはそういうことで、Twitter や、X とかのこともそうだし他のねメッセンジャーでもいいし、何かねその企画アイデアをですね、形にするとかパワーポイント作ってもらうとかでもいいんですけど、そういったものをね自分ではなくアシスタント第三者にやってもらうことによって自分の手元時間が増えるということになるわけですね。さてじゃあ話を戻してですね、さっき、頭の固い人とかねそれからあのね、意固人になって、生成 AI 使わないっていうようなね、人とかね、あ、まあそういう人たちはね、なかなか使いにくくなってますよねっていうのは、私も肌感覚で自分の周りの人を見てもね、そう思うわけですよ。だけどね、その人たちに、いくらね、使え使えって言ってもね、なかなか難しいんじゃないのかなというふうに思うんですよね。なぜかっていうと、その人たちは使わないのが仕事だし、使わないのが本業なんですよ。つまり、生成 AI を使ってでも新しいことをしたいというふうにはならないわけですよ。だからね、何が言いたいかというと、新しいことをしたいという人が率先して使う社会であればいいんじゃないのかなというふうに思うんですよね。はい。これが結論なんです。生成 AI や新しい仕組み、デジタルもそうですけども、使いたい人がより使う社会でいいんじゃないのかなというふうに私は思います。よくね、私も講演とかセミナーとかで言ってるんですけど、デジタル庁ね、デジタル庁は、デジタルというものがね、誰も取り残さない社会にするっていうふうなことを、デジ庁が、まあね、言い方違うかもしれないですけども、一応ホームページでね、こう公開をしているわけですよね。誰一人取り残さないデジタル社会ってあるというふうに言ってるわけですよ。だけどそれは、みんながね、デジタルをあまねく同じように使えるようになるっていうことだけではなくて、ね、デジタルを使う人はさらに使える。ね。で、使えない人は使えないんだけれども、それによってね、不利益がこう、起こらないような社会であればいいということなんですね。まあ、もっと言うとさっきのようにね、仕事をする上で生成 AI とかね、デジタルを使わないでも仕事ができて、それで問題がないというのであれば、わざわざ使わなくていいという判断になる可能性があるわけですよね、会社によってはね。ね。だから、A さんは生成 AI でも、まあ、なるべくパソコンも使わないでも仕事ができて、それで彼は、それで十分な、人たちですっていう人にね、わざわざ、ね、コンピューターを渡して、ね、インターネット、最高速のね、高速インターネットを渡して、そしてね、高性能パソコンでね、仕事をするだけの、ね、PC、同じことずっと言ってますね。PC とかインターネットとかね、新しいものをね、渡したところでね、その人が使う気にもならないし、使おうというふうに思ってないんだったら、ね、宝の持ち腐れじゃないですか。それだったらね、もっと高速のパソコンがし、もっとたくさんの処理をしたいという人に、いい環境をね、整えてあげる方が、よっぽど建設的であるということなんですよね。 だからこれからの社会はね、今までは私もねデジタルは、ね、デジタル社会においてデジタルはやっぱりみんながあまねくね、使えるようになる方がいい、だから企業の皆さんは、デジタルをねどんどん活用してる方がいいと言いましたけれども、ね、あえて言わせていただくんであればデジタルをどんどん使いたい人がいればですね使えばいいと、でね使いたくない人はとことん使わなくてもいいんじゃないですかというふうに思える社会でいいんじゃないのかなと、逆転の発想をしてみたらいいんじゃないかなというふうに思います。そうするとねなんかねねマウント取りみたいにねあいつは使わないからどうなんだとかね、いやデジタル化がね遅れているぜみたいなことをね言う必要もなくてですね、どんどんデジタルを使って、どんどんね発信したりとか作業したりとかね、新しいビジネスを生んだりとかっていうのをしたい人は、デジタルを使ってでもやればいいというですね、まあ、ある種、ねそういう考え方にね振ってしまってもいいんじゃないのかななんていうふうに思います。はい、ということでね、今日はなんでこんな話をしてるかというとですね、実は会社の方でもですね新たな取り組みをしようかなと思った時にですねどんどん新たな発想が出てくるわけですね。でもね言ったのは、そんなことを言っててもですねなかなかそれが実現するまでにですね、行動が起きないんですよ。それはね時間の問題もあるわけですね。でそれをね私ね会社の代表自らがですねそんなことを言っててもしょうがないので、まあ、今後ですね、自分自身も改めてですねその世の中の仕組みであるとかデジタルであるとか生成 AI であるとかそういったものを駆使してですね、どんどんですね新しいことにチャレンジしていきたいなというふうに思う次第なんですね。でそれができる社会でもあるし、それを理解している人たちと一緒にですね作業をしていけば、どんどんことは進んでいくだろうということで、人生の先食いをですね、バンバンしていきたいなというふうに思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日もね、雨降って寒くなってますけども、健康にね健康を崩さず皆さんもですね、健康第一でお過ごしください。ではまた明日もですねこの声でお会いしましょう。明日はそういえば水曜日ですから本編を流します。ということで、これで終わりたいと思います。ではまた。